雨がね、降っております。今日非常に強い雨が降っておりますが、ここのとこ天気がねあんまりよろしくなくて、で僕の仕事柄ね、天気に非常に左右される、職業でございまして、天気が悪いとですね大変暇、になります。でも暇なんだけれども帰れず、帰りたいんだよ、すごい。で、帰るときはもうとっとと帰るんだけど、どうしても帰れないときがあって、そういうときの暇疲れっていうんですか、何もしないでボケーっとしてる。で、やること探しながら、見つけたと思ったらすぐ終わって、あ、もうまた何もないや、つって何十分、何なり1時間2時間過ごすんで、すごく嫌です。その間お金がもらえてるとはいえ、もうその時間で家帰ってお金買えるもらえないけれども、ニコ動を見ていない、そんな気持ちになってます。正直銀座はないなと思ってます。ということで、今週も、やっていきましょう。この番組はハーレムっていいよね、岩手県警察 IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ当人の第368回、お送りするのは柏木夏目です。そのわけで、今日が今収録時が10月11日、の金曜日と、いうことになっております。まあね、ここ最近ちょっと、ミニ番組との関係もあってですね、まあ、収録が、あっちゃこっちゃ飛んでたり、時間がおかしかったりですね、更新が遅れたりしていますが、とりあえず今現在収録しているのは10月11日の金曜日と、いうことなんですけれども、明日からクライマックスシリーズがファーストステージが始まるということでですね。まあ、更新日時によってはもう下手したら、勝ち上がりチームが決まってるという状況になるかもしれませんが、私はね、広島東洋カープ、応援しております。久しぶりのね、16年ぶりの A クラス、そしてクライマックスシリーズ初出場ということになりますので、非常に楽しみに、しているわけなんですが、まあね、ちょっとね、借金がある中でのクライマックスシリーズ出場ですので、まあ、いろいろ賛否両論、あるとは思うんですが、まあ、とりあえず今のルールではね、ここから日本一を目指すこともできるわけですから、ぜひとも日本一を目指していただきたいな、ということでして、で、ちょっとね、甲子園まで見に行きたいのは山々なんですが、さすがに甲子園まで行くのは遠い。遠すぎる。ということで、万が一、万が一って言い方悪いな、クライマックスシリーズ、ファーストステージ、阪神を倒して突破した場合はですね、東京ドームで巨人と対戦するわけなんですが、まあ、そちらの東京ドーム、東京なら行けるんじゃないかということですね。チケット予約の方をしております。申し込みをしております。インターネットの方でですね。まあ、阪神が出場した場合はもちろん抽選も行われないんですが、広島が出場した場合抽選が、行われて取れれば東京行くという形になるんですけれども、まあ、まず広島が勝つこと、そしてチケット当選することというね、非常に倍率は低くなっているわけなんですが、まあ、もともと僕はあまり行く気はなかった。テレビで見てればいいかなっていう。まあ、そのね、広島勝ち上がれるかどうかもわからないっていうのがありましたので思ってたんですが、まあ、職場のですね、まあ、同じく広島ファンの方がですね、行こうよと、いうことを言ってて、で、チケット取るから私、女の人なんですけれども、チケット取るからと、いうことで、まあ、電話予約、をしたわけなんですが、まあ、当然のごとく、繋がらずと。繋がった時には売り切れていると、いうことになりまして。で、じゃあ今度インターネット予約だと。ただそんなの女の人がですね、非常に珍しくてですね、ネット環境がないと。だから任せると。いうことで、チケット予約をしまして、まあ、16日の水曜日かな、の方の予約を頼まれて、チケット4枚申し込んどいてって言われたんですが、まあ、16日僕仕事なんですけれども、まあ、休みも取れる、とは取れると。で、頼んでみたら、もしそういうことになったらいいよっていうことだったんで、まあ一応ね、チケット予約をしたんですが、まあなんとなくよくよく考えれば僕、ね、金土休みなんで、そっちでチケット取りゃいいんじゃねっていうことに思い至りまして、その4人での取るのとは別にですね、金曜日の試合の方にも、申し込みをしてみましたのでですね、もしかしたら、東京に行くなんていうことがね、あるかもしれませんが、まあ今一番ね、不安に思ってる、まあまずないことなんですけれども、両日ともに当選した場合、その水曜日の方はですね、僕だけじゃなく、まあ、他4人で行くことになってるようなので、他の人もね、その、行ってきた女の人はネット環境ないですけども、他の人はネット環境ありますし、どうやら周りの人にいろいろ声をかけてですね、チケット申し込みを頼み込んでるようなので、取れてしまう可能性もあるんですが、で、金曜日も取れた場合、週に2回東京に行くっていうですね、金が吹っ飛びかねない状況になりますので、ちょっとそこはね、まあ、いらぬ心配だとは思うんですが、不安に思ってたりもするんですけれども、もう一つ不安に思ってるのが、その4人で行くってなった場合ですね。まあ、その4人が、僕と、もう一人その誘ってくださった女の方、 その女の方は前、あれですね、ちょっと前に話した大人になって、こう、ちょっとお高めの居酒屋に3人で飲みに行ったっていう時の一人の方なんですけれども、あと2人がですね、まあ今年の春ちょいくらいまで私が働いているお店で副店長だった方。こちらの方はですね、まだ一緒に働いてたっていうのもありますし、広島ファンということで、いくらか喋ることできるんですけども、もう一人が全く別の店舗の店長っていうですね、非常にハードルが高い、ことになってまして、申し込んではいいですけども、その4人で行く？きつくね？っていうことに 気づきまして。で、しかも僕の場合ね、その水曜日に行って、僕次の日仕事なんですよ。なので東京行って、まあ、そのまま帰り新幹線で帰ってくるか、もしくは深夜バス、もしくは次の日の朝一番で、盛岡に帰ってきて仕事っていう状況になりますので、しんどいんじゃねえかな、なんてことも 思ってしまっているんですが、まあでもなかなかこんな、広島ファンの私がこういうことも言うのもなんですけれども、前回 A クラスになったのが16年前です。次、いつ A クラスに入れるか、クライマックスシリーズ出場できるかっていうのは分かりませんので、今回を逃したらないかもしれないということですね。ぜひとも見に行きたいなと。一番いいのは、日本一じゃなくて、セリーグのね、王者に広島がなりまして、で、パリーグが楽天が勝ち上がってきて、広島楽天となって仙台での日本シリーズを見に行くっていうのが一番楽ではある。チケットは取れないだろうけれども、もし取れるんであれば必死で申し込むし、仙台に行くんであれば、まあ、正直ね、新幹線で行こうがバスで行こうが、東京に行く金に比べたら全然少なく済むし、まあ、誰かと行くってなれば車に乗っけてもらうこともできますよ。なので楽なんですが、そこまで行く可能性、しかもチケットを取れる可能性っていうことを考えると、非常に確率が低いので、そこはね、まあ、とりあえずチャンスがあるところで東京くらいなら行けるだろうということで、チャレンジしてみたいなと思ってます。僕の正直な理想としては、水曜日は外れてもいいので、金曜の方、金土休みなんで、金曜の方でチケットが取れれば一番いいかなと。こちらの方2枚申し込んでまして、まあまあ、親友とね、私は広島ファンではないんですけれども、まあ野球、一緒にね、中学時代も野球やってましたし、小中で野球やってたし、まあその質はね、高校で、今も草野球とかやってるやつなんで、オリックスファンなんですけども、広島も嫌いではないので 一緒にね、で、東京ドーム行ったことないっていうことなんで、僕一回あるのかな。ちょっと東京観光も兼ねつつ、二人で行けたらな、ということを思ってるので、できればそっちでね、休みがと、えー、チケットが取れればいいな、ということなんですが、まずは勝ち上がること。下馬評なんかをね、ニュースで見てますと、9月の勢いっていうのもあって、広島なんじゃないかと。で、広島は、先発4本柱、2桁勝利カルテット、前田健太、野村祐介、バリントン、そして大竹寛という4人がいますので、軸となるね。まあ、あとは打線次第。ちょっとね、主砲というか外国人のキラー、エルドレッドあたりがですね、ちょっと阪神戦を苦手としているというところはあるんですが、まあそこは9月の勢いで何とかしたいなと。でもね、10勝か、2桁勝利カルテットなんて言ってね、騒がれてますけれども、阪神も今のところ予想される先発がメッセンジャーの美藤浪と、いうことでですね。決して力として勝ててるかって言ったら微妙なところ。メッセンジャーマジいいピッチャーだよね。広島戦で当たるのを見てるんですけれども、あんなもん打てねえよと。9月は調子良かったから勝てましたけども、なかなかそうもいかないんじゃないかと。そして藤浪選手に関してはルーキーに弱い広島カープですから、2勝も献上してますしね、なかなか難しいことになるんじゃないかなと。まあ、ほんと打線の勝負になるかなと。打線はね、正直阪神打線も見ててそれほど怖いっていう印象はね、ないんですよ。3番、4番、まあ、マートン、鳥谷は怖いんですけども、どちらも4番タイプでは決してないので、正直4番に新井が座ってる方が怖さはあるんですけども、正直広島戦の新井ってなんとなくネタキャラみたいになってる部分もあるので、まあ、そこはね、うまいこと。あと、広島が勝ってるといえばキャッチャーですね。石原選手、倉選手2人がいるっていうのは、まあ、阪神戦にも藤井選手いますけれども、まあ、年齢的なこともあったりとか、そういうこともあってですね、強さで、キャッチャーの強さだったら負けないなと。あと、機動力。そこら辺でね、阪神を上回れればな、と思ってます。まあ、どうしてもアウェーの戦いになるので、難しくはなるとは思うんですが、ぜひともね、クライマックスシリーズ、勝ち上がってほしいな。そして僕、東京行きたいな、と思ってます。ということで、野球の話、だけ、一部終わってしまいますけれども、ここらでね、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の川屋です。今週はあるんでしょうか？今のところまだ届いておりません。ということで、お聞きください。どうぞ。
はい、お久しぶりでございます。作野川でございます。ねえ、もうちょっと、前回サボって、前回なのかな？もうちょっと、ね、いつ配信されてるかがわからないっていう状態な上にね、今回もね、ちょっと収録が遅れておりまして、申し訳ございませんという感じですが、ね、せっかくのね、徒歩2分7周年なのに、穴を開けて、で、しかもね、そのスカイプでね、柏木さんと収録しようぜって話も、ちょっと私がですね、すごいバタバタしておるっていうか、ごちゃごちゃしておるせいでですね、なかなか返事ができないというような状態が続いておりまして、はいね。まあちょっとね、その件に関していろいろとね、ここで今のうちに言っとこうという感じなんですけれども、サクさんですね、いろいろ急展開がありまして、もうね、まあ正直、はっきり言って仕事っすわ。ね、今ね、一応その、1店舗に配属されて働いとるわけですよ。なんだけど、まあ、ね、私の仕事を分かるようにパン屋さんなわけですよ。この文章ではね、言えないけど、こういう放送内ならギリギリ言えるからね、その検索とかで引っかからないからさ。ね、なんだけど、うちの店って結構どちらかというと、まあ、要はスーパーの中に入ってる、そのパン屋さん的な感じなんですけど、その結構、広めなんですね、どちらかというと。ちょっと大きめで、売り上げもそこそこある店だから、生地をこねるミキサーあるじゃないですか。よくなんかその、なんか工場見学とかにね、行くと回ってるような、こう、ぐるぐるぐるぐる回る大きいミキサーがあるんですけれども、それが2台あるんですね。で、普通の店で大抵1台なんですよ。2台っていうのは結構でかい店じゃないとないような感じなんですけど、うちの店はそれは2台あって、で、今それを使って私はその仕込みとかを練習しておるわけなんですけれども、でね、2台だとやっぱ大変なんですよ。要は2台いっぺんに回して、その2つの生地を一緒に管理しないといけないから。で、あとね、うちの店の作り構造上の問題で、大抵ミキサーって、まあ、ミキサーで生地作りますよね。で、生地を持ってって、その、まな板っていうか、まあ、面台って言うんですけど、面台の上にボンって置いて、なんかこう、切ったり、その、こねたりっていうのをやるんですけども、それをやるはずなんですけど、結構ね、その、ミキサーから面台までの距離がすごい長いんですね。すごい行ったり来たりしなきゃいけないから、で、まあ、そういうこともありつつ、やっぱ、まあ、慣れればできるようになるんだけど、慣れないうちはなかなかできるようにならないわけなんですよ。だから、まあ、そこの練習するっていう意味も含めて、私、プチ転勤することになりまして。でね、まあまあ、別の店にずっと通い詰めるっていうわけの転勤じゃなくてですね、またここがね、めんどくさくてややこしい話なんですけど、まあ、なんだろう、ここら辺の店舗を統括する、まあ、お偉いさんがいるわけですよ、とあるね。怖いお偉いさんがいるわけ。でですね、その人が結構その、それぞれの店舗の社員さんが休みの日の交代で入ったりとかしてるわけですよ。なんで、わかったと。店長会議とかそういう会議で、私のことがちょっと話題に上がったらしくて、やっぱあそこの店だと、なかなかできるようにならないけど、どうしようかみたいな感じになったらしいんですよ。やっぱあそこのね、ミキサー2台回すの難しいしって話になったみたいで。で、どうなったかというと、そのお偉いさんがね、よし、わかったと。俺、いつも2、3店舗回ってるから、平日の3日間は、俺の下につけるわっていうことになったらしいんすわ。そう。だから、平日3日間そのお偉いさんにくっついて、そのお偉いさんが行く店に一緒に行って、まあなんだ、練習みたいな感じになったわけですよ。ね、もうやめたい。ああ、もうやめたいね。本当にもう。ね、今のね、配属されてる店の店長は結構優しいんですよ。まあ、仕事には厳しいけど、なんだろう、すごい強い口調で言ってくるとかじゃなくて、いや、これはこうしなきゃいけないんだよとか、こうするようにしなきゃいけないんだよっていう風に、言ってくれるんで、あれなんですけど、次のね、そのお偉いさんがですね、もう露骨に厳しい人なんですよ。で、しかもさ、普通の店長とかより、本当に、位がある人ですから、役職持ってる人ですから、まあやっぱ厳しいわけですよ、商品とかについても厳しいらしいんですよ。実際まだはね、そんな、直接なんかのやり方教えてもらった 仕事を教えてもらったことはないんですけれども、まあ何回か喋ったことがあるんですけどね、やっぱさ、今新入社員ってこともあって、わざと優しくしてる感じだろうなっていうのがあるんですよ。わかるでしょ、そういうの。なんかその位が高くて怖い人なんだけど、なぜか自分には優しいみたいな感じでね。うん、他の社員さんとか明らかにビビってるし、で他の社員の人にもね、いや、そのね、お偉いさんについて、いろんな店回ることになったんですよって言ったら、あー、みたいな、なんかリアクション取るわけ、みんな。あ、察しみたいな感じだ。そう、だからね、もうそれが始まるってことになってね、もう、でさ、しかもその、店行ったり来て、今までの店も含めると、4店舗、はしごすることなので、まあ、毎日毎日違うとこ行くわけではないかな。まあ、まだわかんないんだよね。何にも決まってないからさ。そういうことになって。で、とうとう出勤時間が7時出勤になりましてね。で、これ6時じゃね、5時に起きてないと間に合わないみたいな感じの時間にもなるし、で、平日、まあ、いいとして、で、土日は今までの配属の店に出勤でしょ？でね、まあなんかさ、その今の店舗でもさ、今まで結構5時になったら早く帰れ帰れって言われたんだけど、なんとなくね、最近5時になっても帰れないよ雰囲気になってきて。うん、まあ、覚悟はしてたんだけどね。で、ただね、嫌なのがさ、一応、ま、なんかまだ新入社員っていうあれがあって、残業はさせちゃいかんってことになってるらしいのよ。そのお偉いさんの、また偉い人、さらに上の人にね。で、残業すると、まあ、要はその機械で、そのタイムカードみたいなやつやるんですけど、それが届くわけですよ。お偉いさんに、課長にね。その課長に届くわけですけど、残業すると店長がなんか言われるらしいんですよ。なんか、お前残業させてんじゃねえのかと、いうような感じで言われて、いろいろめんどくさいと、ね、感じで言われるから、で、そのいろんな人にもね、残業するなするなって言われてるんですけど、終わらねえの、仕事が。だからさ、5時過ぎたらさ、退勤をピッて押して、さ、仕事するかみたいな感じになって、結局帰るの6時とかね、そんな感じのがあってですね、徐々になんか変な感じになってきてますよ。まあ仕事ってこういうもんかもしれないけどさ、うん。ただね、今日今、過労して仕事が休みの日なんですけれども、仕事休みだけど、職場に行かなきゃいけないみたいなね。そう、まあ、今日もいろんな用事があってさ、いろんな職場行かないといけないし、で、なんかね、日によってはさ、休みの日でもさ、その、あ、うん、この日は休みだから来なくていいよ、ただ次の日の、次の準備もちゃんとしといてね、みたいな。で、別に、休みの日だから無理して来ることないよ、だけど、それで準備不足でしくじったらお前許されるからな、みたいな空気になってるわけですよ。いろいろとね。ねえ、なんかね、ちょっとね、もう、クソな会社にね、入ってしまいまして。まあ、うすうす感づいてはいたんだけど、なんかね、もうおかしなことになってきてますよ。そう、なのでね、ちょっと、一応、まあ、もちろん休みはあるんですけれども、休みの日もちょっと、職場に行かないきゃいけなかったり、なんなりっていうのがあって、ちょっとね、収録とかがかなり、不定期というか不安定みたいな感じに、今まで以上になってしまうような感じが、するっていうことをね、ちょっと今のうちに言っておこうかなと。すいませんね、せっかくこう記念的な感じなのにね、こんな感じになって。で、収録もね、どうだろうな。うん、スカイプもね、多分なかなか合わないと思うんですよね。柏木さんと休みがね、こう、毎週ね、こうシフト表の交換でもしないと、なかなか合わせれないような気がしたんですけれどもね。まあ、ちょっと、シフトがどうなるかわからないのでね、まあ、そこら辺も、もらえるのかな、どうなのかな、わかんないですけどね、ちょっとそんな感じなので、まあ、ちょっとね、記念的なあれは、もうちょっと待っていただければと、落ち着くのかな、もうそこすらも不安になってきたんだけどね、まあ、そんな感じなので、よろしくお願いします。ね、何をよろしくされてるのかわかんないと思うんですけどね。いやー、とんでもないね。これが社畜か、という感じで。なんかね、新入社員の間はね、なんだかんだで甘い感じで終わっていくと思ったらね、そんな甘い感じじゃなかったね。半年で終わったね。ね、ということで、サクさんは、新たな、こう、ね、職場を求めておるので、雇ってくださる方募集ということでね、うん。 そう、今のね、会社がね、まあまあ、ぶっちゃけるとなんか噂によるとね、その、まあ私が入った会社の、なんとかなんとか株式会社って中の、その、要は、パン屋を出してる、子会社っていうかな、まあ繋がってんだけどね、そこの会社に入ってるんですけど、なんか噂によるとね、今の業績が2年続いたら潰れるみたいな噂があったり、なかったりするんですけど、まあここら辺はあんま言っちゃいけないんですけれども。ということでね、サクさんは、そうそう、問題があってさ、問題ってかさ、まあ、またこれ変な話なんだけどさ、ぶっちゃけさ、一応その、なんだろう、その会社が入ってる元の会社がさ、まあ、いわゆる大手っていうかさ、大きいとこだから、まあ、なんて言ったらいいんだろうね、この、福利厚生っていうか、多分その、あんま詳しくはまだ見てないんですけど、例えばなんかね、保険的なものとか、そこら辺はやっぱ大きい会社だけあって、でね、しっかりしてるようなので、なかなかね、辞めるのがもったいないみたいな、もう辞めること前提みたいになってるけどさ。ね、まあ、そんな感じがあるのでね。まあ、ただね、雇ってくださる方がいたら、まあ、どうだろう。クズだけど、パソコンの操作ぐらいなら最低限できるレベルなんで、それしかないからね、能力が。はい、まあ、そんな感じで。はい、頑張っていきます。ということで、作でございました。はい。
はい、サクさんありがとうございました。忙しい中ね、やってくれて非常にありがたいなというところなんですが、だいぶ、お仕事大変なようで。まあそうですね。喉の調子が悪くてすいませんね。まあ4月に入社してって考えて、だいたい半年経ったこれくらいから、まあいろいろ忙しくなってくる時期なのかな、なんてことをね、まともに就職してない私が、わげしり顔で言ってみるわけなんですけれども、でもどっこでもそうなんだね。まあサクさんがね、働いてることと僕が、やってるところは、まあ、似たような、職種ではあるんですけれども、まあ、似たような感じですよね。どうしても時間外、みたいなことで。で、そのね、上司から、上から店長に来て、店長からこっちに来るみたいな残業させるんだ、みたいなね。そういうのがいろいろあるんですけれども、まあ、僕はね、そこら辺を全部むしるっていうね、働いてんのに、なんで、タイムカード切って、ただ働きしなきゃなんねんだと、サービス残業なんてしてられっかっていうのを、自分の部署の中で僕だけ唯一貫き通すっていうね。それがいいことなのか悪いことなのかわかりませんけれども、なんだろう、僕は常々思うんですけれども、まあそれは僕がね、もうこう言っちゃうんですけども、正社員じゃないですよ。だからこそできるのかもしれない、言えるのかもしれないけれども、その周りの、まあ、パートのおばちゃんたちもそうなんだけど、わざわざタイムカードを切ってその後仕事することが普通だと思ってる。感じが、すごく嫌で。で、正直今のね、僕らの直接の上司、マネージャー的な人は、さほどそこにはね、厳しく言わない。実際働いてるんだから、そこはタイムカード切ってからとかじゃなくて、まあ、できる限りその時間内に終わらせるようにしなさいと。で、終わんなかった場合も相談してきて、それ以上やるんだったら残業してくれもらうし、他の人に任せれるなら他の人に任せますみたいな体制なわけ。だから今の人は結構いいんだけど、前の人がね、結構、その、時間内に、終わらせてくださいと。まあ一応相談には来てください、終わんなかった場合って言うんだけども、まあそっからのプレッシャーというかなんというか、結局みんなタイムカード切ってその後も仕事するみたいな。感じがですね、すごくあって。まあ、その、やってると帰れって言われるんですけどね。帰れって言われたってさ、結局、帰ったら帰ったで問題が出てくるわけで帰れないみたいなところからあるんですけども、まあそこも僕はね、意外と上の人に好かれるタイプらしくて。まあ言われはするんですけれども、そうですね、みたいな感じで交わしてきてはいるんですか。まあそれがいいことなのか悪いのか、ことなのか。ただその、ね、時間外、休日出勤を、さも当然としてる日本人ならではだと思うんですよ。ここの仕事人間みたいなところ。それどうなんだろうなって思ってしまう。まあ思ってしまう僕だからまともに就職できないっていう部分はあるんですけども。でさ、ブラック企業ってわけじゃない。それが普通なんだの部分があってしまうんだと思うんですけども。まあいわゆるブラック企業とか言われる企業もあるわけね。まあブラック企業だとは言わないんですが、まあ僕の今、数少ない後輩くんがいるわけですけれども、今大学4年生で、まあ来年就職で内定もらってるんですね。で、その、 ブライダル系の、職場なんですけれども、結構本社が全く別のところにあって、最近ちょっと東北に、来年度から東北に進出しますよっていう中での、募集で合格したわけなんですが、まあその子が合格して、で、まあ、研修期間みたいなのが、どれくらい前かな。結構春先くらい、春先とまでは言えないけども、6月、7月くらいにはもう始まってた感じなんですね。で、大学って夏休み2ヶ月、8月、9月ある中で、まあ夏休み中も、結構毎日のように研修って言って働いてて、まあ研修兼アルバイトみたいな感じで、まあ一応営業で、の合格だったんですが、平日は、営業の人の下について、教えてもらうと。ただ、土日祝日は、実際結婚式、会場で、受付だったりとか、いろいろやってもらえますよっていう形で、まあ、研修兼アルバイトみたいな感じでやってるらしいですけども、まあ、最初のうちはまだ良かったんですが、夏休みに入ってから、まあ、それこそ週5、6で働かされ、学生ですよ、まだ。大学生、週5、6で働いて、しかも、土日祝日が、朝、8時出勤ですけれども、結構距離があるので、まあ、7時には家を出なきゃならない。そうなると6時、5時、違うな。7時出勤なんかだったのかな？ 7 時か8時で、まあ、とりあえず5時、6時に起きなきゃならないと。で、仕事終わるのが12時過ぎなんだって、夜の。で、家帰ってくると1時過ぎみたいな状況を、研修期間の学生さんにやらせてる。どうなの？って思って。それは。それを相談されましてね、後輩君から。ただ僕は、言ってしまえばまともに就活してないので、その内定っていうものがよく分かってないんですよね。だから皆さんに聞きたいんですけども、内定で研修があるっていうのをなんとなく分かるんですが、そんなほぼ毎日のように行って、しかもね、朝から晩まで働いて、まあその友達がね、友達が後輩が、まあ1時に帰ってきて次の日6時とか5時に起きなきゃならないから、結局帰ってきたらもうすぐ寝るしかないわけですね。で、また行って、みたいなことになって、すごく悩んでて。どうなんですか、これ。で、そのさっきも言ったけど、周りがそれを当然だと思い始めてるらしいのね。同じ内定者の中で。で、一人だけ、その後輩君ともう一人が、なんかこれちょっと違うよねって話になって、るらしいんだけれども、まあその辺がね、実際どうなのかなっていうのを僕は全然わかんなくて、まあ、まともに相談、僕はおかしいと思うけれども、ちょっとその社会人っていうのがどうなのかわかんないから、学生のね、学校行って就職センターとかに相談してみたらどうだという話はしたんですけれども、その大学4年生でさ、言うてもまあ単位を取ってれば、そんなに学校に行く必要はないとはいえ、まあ卒業論文とかがあるわけじゃないですか。にもかかわらずほぼ毎日のように出勤させられるその状況はどうなんだろうなと。で、まあ、後輩くんって言ってますけども、ちょっと前に、僕、ユズのライブ行きましたけども、一緒にユズのライブ行こうと、言ってた友達、後輩ですよ。で、その仕事が休めなくて、チケット1枚余っちゃったみたいな話があったんですが、その仕事がね、その結局内定決まった職場の仕事が入っちゃったっていうんですけども、1ヶ月か2ヶ月前に休みくれっつって分かったって言ってるにもかかわらず出勤させられたわけです。学生にそこまでさせるもんなのかな、なんてことね、いろいろ思ってしまいますが、まあ僕は本当常識知らずな人間なので、ね、何言ってんだと。そんなの普通だよって言われたらそれまでなんですけれども。まあできればね、僕もその後輩くんは非常に可愛がってるというか、まあ、ほぼ後輩っていうただの友達なんですけれども、いろいろアドバイスもね、してあげたいなと思うので、もしよろしかったら皆さん、こうなんじゃない？みたいなのがあったらね、メール送っていただければなと思います。というわけで、一部この辺にいたしまして、続きはミクでお送りいたします。